ご神君。一つ、打ち向かう者には負けて自説に任せよ。実力なしには勝てぬ。負けることが分かっていて打ち向かうほど哀れなことはない。返り討ちに遭うは必要だからである。負けて勝つということは自説到来するまでにエネルギーを蓄えて待つのである。ただ待っておればよいというのではない。ただ待っておればよいというのではないと、私どもがただ漫然と日日を過ごすというのでしょうか。それだけでは真の助かりは得られない。ただ待っておるだけでは幸福にはなれない。ただ待っておるだけでは真の助かりを得ることはできない。ともいただけると思いますね。今朝いただきますことは、それこそ昨日いただいておりました師匠坪総一郎氏の研修のテープの中からですが、その私どもが意欲をするということが大切だということなのですね。例えば困ったことがある、そうするとその困ったことから抜け出したい、助けてもらいたいと思う。それはよくあることですね。困ったことがあった時には何か助けてもらいたいと思います。そして助かりたいと思う。それでまた願い事がある。ああありたい、こうありたい、こうしてほしい、こうしてこうなったらああなるだろう、だからこういうことが欲しいと、まあ言ったような、その願い事ですね。そういうものがあるときにはやっぱり誰かにすがろうとする、そして神様にすがろうとする、あるいはパワースポットに行ってご祈念をしようとする。それでまあ何と言いましょうか、ご利益というものをいただくことをするわけですけれども、そのご利益によるところの助かり、そういう助かりは何と言いましょうかね、例えばご結界に取り次ぎ者がいなくて、取り次ぎ者の代わりに麦わら人形が座っていても、ご信者さんのその一心によって助かると。まあ、この場合の助かるという助かり方は、いわゆるご利益がいただけるという助かり方ですね。それこそ、このお道は、霊源新たかだと。まあ、ご利益が新たかだというわけですけれども。いや、まあ、昔はそうだったようですね。今はどうかはよくわかりませんが、昔はご利益が新たかだったと。それでたくさんの人が集まってきた。まあ、助けを求めてきたわけです。そして、実際ご利益をいただかれて、願い事が叶って助かっていかれた。しかしまあ、そういう助かり方は、何と言いましょうかね。いわゆるその場しのぎ、買い初めの助かりでしかないわけですから、また困ったことが起きてくる。そしてその困ったことが起きてきたときにまた助けを求めるという、そのお腹が空いたときにおにぎりをもらいに行くような、そういう助かり方の繰り返しであったわけですね。そしてそこにまたおにぎりをもらったらもうそれでよいと、その助けてもらう方もその時だけの一時しねぐ的な助けをいただけばそれでよいと、そこ止まりであったわけです。ところが天地金の神様が授けたい と願われる助かり、それは一時しのぎ的な助かりではなく、その人自らが未来永劫を助かっていけれるような助かり方であったわけです。それを授けようとしておられた。まあその未来永劫を助かるという真の助かりを与えるためには、なかなかそれを欲する人がいない。まあ喉元過ぎれば何とかと申しますが、まさに喉元過ぎれば何とか的な助かりしか人はなかなか求めないものですね。そういうおにぎり、お腹が空いた時におにぎりをくださいと言っておにぎりをもらって助かる、その方が楽ですからね。やっぱり楽に流されてしまうというのでしょうか、楽な道を選んでしまう。自ら田を耕して、米をまいて、稲を育てて、また刈り入れて、そしてそれを炊き上げてご飯にして食べる、そういう助かり方は手間暇がかかりますからね。そういう助かり方を学べば、それこそ未来永劫の助かりになるのですけれども、そういう手間暇をかけて助かろうという人はなかなか少ないわけです。それで喉元過ぎればそれでやめてしまうといったような方が多いわけですね。人間が真実助かっていく、真実の助かりを渡したいというためには、どうでも話を聞いてもらわなければならない。そして合点をして、そしてなおかつ行じてもらわなければならない。なるほど、お米の作り方を聞いて合点して、そして自らが実行して田を耕すということをしなければなりませんから、手間暇はかかるし、自分自身の精進努力というものも求められるわけです。そこまでして助かろうと意欲する人が少ないということなのですね。ですからその助かりようがもらい水的助かりで堂々巡りをして、本当の助かりにはなかなかつながらない。それでまあ人類全体としてもなかなか困った問題ばかりを抱えていることになるのではないでしょうかね。その私どもがやはり真実助かりたい、こんなもらい水的な助かり方を繰り返しているのではなく、それこそ自ら、ここにもあります、ただ待っておればよいというのではない、自ら真の助かりを欲して、いわばそこに意欲するというのでしょうかね。そういう人が求められるわけです。そしてそういう真実の助かりをいただきたいと意欲をして、そこに精進努力をする人がやはり求められるのですね。師匠はまず頭で分かり、心で練り、体で行じる、それが愛楽理念だと。そしてそこに人々の真の助かりがあるとおっしゃっておられましたね。私どもが助かりたい、買い染めの助かりではない、真実の助かりをいただきたいと祈求しなければなりません。意欲せねばなりません。そしてそこに初めて神様も喜んでくださるような助かりようが開けてくるのではないでしょうかね。ためには、その助かりを得るためには、まず話を聞いてもらわねばなりません。こういうふうにして助かっていくのだ、助かるためには真実の助かりがある、まず一時的な助かりとは もう一つ次元の違った真実の助かりというものがあるのだということをまず分かってもらわなければならない。そしてその買い染めの助かりではない真実の助かり、真の助かりを求めて新陳をしようとそこに意欲する、そういう人々が現れてこなければならないということでもありますね。ただお願いをしておかげをいただくというパワースポットに戻っておかげをいただくといったような、わら人形を拝んでおかげをいただくといったような助かり方、お守りを持って守ってもらうといったような一時しのぎ的なそういう助かりようでは、神様が安心してくださるということにはならない。神様も喜んでくださるような助かり方、神様の方が安心してくださるような助かり方は何なのか、どうしたら真実の助かりを得ることができるのかと、そこに意欲してもらわなければならない。そしてその意欲する、そこには話を聞いてもらわなければならない。それこそ成り行きを大切にすることですと、天地日月の心になること、そこを目指すことですと、そこの入り口に立つもの、それが天地駆けつけにあります、おかげは我が心にありということではないでしょうかね。もちろんそれが入り口ではありますけれども、それが出口ともなるようでもありますけれどもね。ただ願って授けてもらうというところから、その願うそのものが欲しいならば我が心になれと、その我が心になるということが真実の助かりの、まあ、手立てともなるわけですからね。とてもわら人形に願っていただくおかげではなく、自らが何と言いましょうか、作り出せるというのでしょうか、そういうおかげ、我が心から作り出すおかげというのでしょうかね。そういうおかげをいただくためにも、まずは話を聞いて、そういう助かり方があるのだということをまず知ってもらって、そしてそこに意欲する、そういう人々が世の中に増えることが望まれますね。そこに初めて世界真の平和ということにもつながっていくのだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。